青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です。今回、Twitter スペースを使って、収録しようという、なんか、今までとちょっと違う試みを試しております。ゲストいます。
はい、兵庫県の神戸市で農業しております。独立して1年が経ちました、尾崎奈々美と申します。よろしくお願いします。
あとは種もみの伊藤くんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いしますっていう、男2人女1人のドリカム方式で今日は
GRP 方式じゃないですね
そうそうそう、いつもおじさん3人やから今回は珍しくドリカム方式でいきたいと思います。
はい、
今回この3人で収録しようって思ったきっかけが、あと伊藤くんにこれ話を振っていけ。
僕は竹本さんと今日から始める農家の事業承継っていう本を出した、あの青い T シャツじゃない方っていうのでツイッターでいろいろ発信してるんですけど、
うん、
この、まあ、本を、まあ、売りたい、まあ、売りたい、まあ、売りたいわけですねいや売りたいわけじゃないいや、なんか売りたいわけじゃないって言ったら違うだろうって言われそうだけど、まあまあいろんな人に知ってほしいっていうところで、
うん、
こう去年の11月に出版していろんなとこに載ったり記事に載ったり取り上げてもらったりとか、
うん、
って言っていろんなこう波を作ってるわけですね。
うん、
でもうこれで半年ぐらい経つと、この波を作るのが、まあ、話題を作るのがなかなかしんどくなってきたなって思っていて、
うん、
まあ、そんな中で、まあ、ふと思いつきで、あの最近富山の青沼さんとか酪農の、
うんうん、
なんかこうツイッター界隈でいろいろにぎやかにやってるなっていうのを見ていて、
あー、なるほどね、
ま
あ、
そういうのとかも含めて、まあ、プレゼントキャンペーンみたいなのやったらいいかなと思って、
うん、
あのリツイートしてくれたらあの本を差し上げますっていうキャンペーンを思いつきでやったんですね。
うん、
でそうめでたく当選されたのが奈々美さんだったんですね。もう一方静岡の方でしたけど、
うん、
はい、そう結局それは当選されたやつを今どういうふうに使われてるかをお話しいただければ。
そうですね、うち、まあ、その正直私の地域神戸とはいえ若手農家が少なくて、
うん
うん、特にうちの地域は本当に40代以下の農家が私しかいないっていう感じなので、
うん、
本当に今みんなこう自分の畑を片付けることを周りの方が考えていらっしゃる中で、声をかける先がもうやっぱりだいぶ限られちゃってて、
うん、
いろんな話が来るんですよ。
うんうんうんうん、
でもやっぱ息子さんとかも絶対いらっしゃるので、ちょっとまずはこういうのかん、うん、こういうのは考えたことあるみたいな感じであの本をちらつかせてます。
それはもう親世代に、その地域の親世代に見せてるってことですよね。
そうですね、こういうの考えたことあるっていう感じですね、うん、この話し合いとかは済んでるのみたいな。
うん、
そんな反応、あ、投げかけしたらどんな反応になるんですか。
なんかこんなにせなあかんのみたいな感じです。なんかこれってポンってさ渡したらいい話じゃないのみたいなのもあるし、まあ、それこそ本当に事業としてやってこられて、その農地を貸す借りるっていうだけの話じゃなくて、
うん、
事業としてやってきたからこの事業自体をっていう方もいらっしゃるので、はもう本当にもっとちゃんと考えてくださいってやっぱ言いますね。こんなポットでの私、あなたのことをそんなそこまで知らへん私にする話なのかい、うん、みたいなのを言うと、やっぱ認識が結構違うんで、いやでも頼るのお前しかおらへんやんかってなった時に、いや息子さんもいらっしゃるでしょ
う
って、
うん、
みたいな感じでちゃんと話してくださいね。でもう大体終わります。でまあ本読むというか、まあ大体、まあ、その場で読んでもらっパーって見てもらって、ここで買えるからっていう感じなんですけど、うん、かもううちの畑来て呼んでみたいな。
うん、
まあでも結構真剣に呼んでらっしゃいますよ。
ね、おお、
それはありがたい。
はい。
そうそう、やっぱりこう事業承継っていうのにアンテナを立てとって、でアンテナは立ててるけども情報が少ないっていう人に もうリーチはもちろんしたいんやけども、そもそもそんなこと考えたことなかったみたいな、そういう人もまだまだ多いなっていうのは、伊藤くんなんてもう何年もやっとるっていう、僕も、4年5年ぐらいやってるけども、まだまだこう浸透されてない感覚だなっていうのは思ってるとかよね。
なんか言葉は浸透したけど、なんかこう魂が入ってないなっていう感じとか、まああとはなんかこうなるようになるからみたいな、とか、まあ、いずれそうなった時に考えればいいわみたいな話とか、なんかあんま前向きじゃない話が多いなっていう、特に親世代からはですね、その辺がなかなか、受け入れられてないなというふうに感じるとこですよね。
俺もみたいな、そういう人もたまにおったりするしね。
いやもうそんな人ばっかりな気はします。
だからこれもなんかいつも言ってますけど、その農業者を引退する退くということと、経営者を退くっていうことがやっぱり混在してしまってると思うんですよね。もうそれがもう一番のネックかなっていう気がしてて、その元気なうちはずっと農業をやりたいっていうのは、こうこれは生涯現役でもうずっとやってもらえばいいんですけど、やっぱ経営というものをある程度の段階でしっかり譲るっていう、で譲った上でこう、これは竹本さんがいつもおっしゃってる出島方式みたいな、このテリトリーを作って自分はここの範囲をやるよとか、そういう風な考え方、分け方をしていく必要があるんだろうなと思うんですけど、こう最初に言った農業者と経営者、これの混在してしまってるっていうのが最大のネックだなと痛感しますね。
そう、やしこう支援者的な立ち位置の農協さんとか普及員さんとかが踏み込みづらいのもそこはあるような気がしとって、事業承継っていう言葉を出すと親世代はこう反応するわけね。なんかわしにもうやめて引退せっちゅうんかみたいな、まだまだ元気やぞみたいな、まだまだ元気なんやけども、農家としては生涯現役として、で経営権とかそういうところは譲れるところはどんどん譲っていった方が全体としていいよみたいな、そういうのを切り出しづらいみたいな、そういうところはあるんですね。
支援者の人たちのネックって、なんかそれを提案というか、まあ紹介して話をして、で何か一言返されて、そこからさらにもう一言返せないってとこがあるんじゃないですかね。表面上こう撫でてる感じがあって、きっとさっきのななみさんのように本当に息子さんとかとちゃんと話してるんですか、してくださいねとか、なんかそうやって会話もうちょっと何回か続けていかないと、こう本質に近づいていかないんじゃないかなという、問題の根っこのところに近づいていかずに、なんか上辺を撫でてるだけの感じがしていて、なのでそういう意味で七海さんのような人が、まあ、支援者という立場とはちょっと違うのかもしれませんけど、その、まあ、質問をしてあげたり聞いてあげるっていう役割をしていくことで、その相手にとってもうちょっと理解が深まっていったりするんじゃないかなと思うんですよね。
でもやっぱり思うのは、その、まあ、地域の新規就農者というか、なんかもう多分今じゃあ現役を退こうかなって考えてはる方からしたら、もう孫とかの世代なんで、やからこそ話しやすいこともあるやろうし、あとやっぱり、まあ、ほんまに井戸端会議のなんやろメインテーマによくなるとは思うんで、その、新しいあの子みたいな、結構その地域のまあ若手農家というか、まあこれからその地域を担っていくみたいな農家が、支援者までいかないですけど、でもまあその支援者的立場をするのが結構 まあ、丸いのかなとは思うんですよね。こう、行政さんとかやとどうしても踏み込みにくかったり、農協さんも踏み込みにくかったり、担当者が変わっちゃったりとかいろいろあると思うんですけど、あんまそういうのないじゃないですか。もう地域にずっといて、みんなより明らかに下で、なんか、頑張ってるねってこう言われる側にはやっぱ話しやすいこともあるんかなと思うし、その息子さんとかの気持ちも、の方が私たちはわかるけど、それを直接息子から言われるのと、でもほんまにそう思ってますかねみたいなのを、まあ、ね、なんか、外からこう軽く言われるのって、ダメージも、ダメージとか、プライドとかも、あんま傷つかないのかなって思ったりとかするんで、なんかそういうのもしていかなあかんのやろうなって、まあこの本読んでは思いましたね、やっぱり。
なんかそれ僕昔習ったやつで斜めの関係って感じですかね。
あ、そんな感じ。
縦の関係でもなくて横の関係でもない斜めの関係っていう立ち位置がとってもこう意味があるんだよみたいなのを習ったことがあって、だからそういう斜めの支援者、斜めの立ち位置の人が増えるといいんでしょうね。きっと
そうですね。やし、まあその正直新規就農者としてもまあその事業の承継とかに行かないまでもやっぱじゃあ農地を買ってくれとか、このもう使えへんくなった倉庫を使うかとか、やっぱそういうのってあるんで、結局その辺の話するんですよね、あの地域の年配の方々と。なんかその中でこう一言、まあ息子さんはどう思ってるんですかって言うのって結構大事なのかなって本当に思います。言いやすいし、で私らもあの状況を把握しとけると、あの畑、再来年くらいに来るなとかの準備ができるというか、あの規模拡大の目処もつくというか。
はいはい。なんかこれも先月かどっかでふと思った、すべての道は事業承継に通ずるみたいな。
お
なんかこう支援者、普及員の人に、そのきっかけの切り出し方、あ、農協の人やったかな、きっかけって何がありますかとかって言われて、講演会とかセミナーとかそういうのはとか、どういうきっかけがいいと思いますかとかって言われて、そんなきっかけなんて一個じゃなくて、もう無数にあって、あるいは人によってどれがきっかけになるか分かんないよねみたいな話をしていて、そんな中で例えば健康診断がきっかけになるとか、これはシナヤンさんとかの話もありましたしね。だからそういうのを考えたら、いつまで健康でいれるかわからないから、どうやってバトンパスをするんだろうってその時に考えるとか、あとは僕も最近たくさん経験したんですけど、お葬式、先祖とか近所の人が亡くなった時に、まあ人はみんな亡くなるって分かってるけど本当に亡くなって、でその人ん家の田んぼはどうなったんだろうとか、どうなっていくんだろうとか、そういうのを考える時、まあ、葬式とか、あとは JA グループの視点で言ったら、あの共済保険があるんで、そういう共済に入る時とかライフプラン考える時とか、あとは、機械買う時だって、80歳のお父さんが大きなコンバイン買おうとしてたら、いやいやそれ本機械みたいな、ちゃんと後継者いて、その人がちゃんと後継いでくれてやってくれるようなこう目処がちゃんとついてるのかとか、で80歳のお父さんの後継者って言ったら60ちょうどぐらいとか50代後半とか、だったらさらにその次の息子さんかお孫さんか、あるいは第三者かって、そこまでちゃんと目処がついてるんかとか、そういう確認をしていくとか、まあ、きっかけなんてもはや何でもよくて、全てはちゃんと次の世代につなげられるかどうか、そういう視点で準備できてるかどうか、っていう話なのかなと思ったんですね。
まあ、その正直今私が使ってる畑っていうのもずっとされてた、まあご家族でされてたんですけど、まあ、息子さんは働きに出て休みの日だけ帰ってきて手伝うくらい、でお父ちゃんが、まあ頑張ってやってて、お母ちゃんと一緒にこう、 仲良くやってるみたいなとこで、お父ちゃんが亡くなっちゃったんですよ、うん、結構急やって、
うん、
でどうしよう、ハウスこんなにあっても僕らの土日だけじゃ回されへん、どうしようってなって、
うん、
まあ今上物だけ借りてるんですけど、あの土地だけ、うんうん、まあ、やっぱその時にだいぶご家族も悩まれたようで、
うん、
うん、
けどまあ実際そういう状況にならないとそういうことを真剣に考えられないっていうことでもあると思うんですよね、裏を返せば。
そうですね、
うん、
うん、でもなんここはまた難しいところですよね、
はい、でもなんかその地域で農業やってて感じるのは、その各個人個人の農家さんってすごい農家なんですよ、
うん、
経営者っていう意識というよりも、わしは農家やっていう感じの方が多いんですけど、うん、あの、
うん、
村のことの引き継ぎ、そういう水利とか会計とかは結構、
うん、
なんやろ、ちゃんと引き継ごうとしてくれてるんですよね。そのだ、村がある意味会社みたいな認識で私捉えてて、うん、そこは結構もう第三者というか、まあ、
うん、
に渡そうとこうちゃんとしてくれて、ちゃんと書類揃えて、
うん、
もうなんかちゃんと教えて、
うん、
でバトンタッチの期間をそう何年か一緒にやってみて、
うん、
だ うち今度池の改修工事があるんですけど、うん、だそういうののこう話し合いとかも、もう次お前やねんから来いみたいな、まあそれがねよしあしですけど、
うん、
でもまああの村を維持していくためにちゃんと引き継がなあかんっていう意識はすごいあるんやなと思ってるんですよね、
うん、
なんかそれがこう自分ごとというかになってくると、なんかみんなも分かりやすいのかなって思うんですけど、
うん、うん、
確かになんか村の祭りとかもそうですよね、
うん、
うん、
なんかうちも田舎だからそんな祭りがあって、祭りになるとみんな目の色を変えてすごい準備してとか段取りして何回も話し合いしてとか、
うん、
なぜそこまでっていうぐらいにけどそういう意識を農業の本体のところでもみんな持ったらすごいことになりますよね。
あのそう、うん、なんかあの元々のこの素養はあるというか、
うん、
なんやろ、本当にやる場所を変えるだけな気はすごいしてるんですよね、うん、私が結構その、うん、ちゃんとじゃあもう村で本当に一人なんで、お前やからな、うん、お前やからなってずっと言われてるんで、
うん、
うん、土地の歴史とかも端から端まで一緒に歩きながら何日もかけてみたいな感じなんで、
うん、うんうん、
なんかそういうのがねやっぱり大事ですよ。なんかやってること一緒、うん、一緒でか似通ってるじゃないですか、
うんうんうん、
家業を継いでるわけじゃないけど、村のことをしっかり正しく、うん、歴史も踏まえて、うん、でもまあじゃあ次の世代にバトンタッチをするっていう意識を本当に村のみんなから感じるので、
うん、
うん、なんかどこの地域もそうか分かんないけど、
そう、それはあの僕らが書いた本で、僕があの家系図の下りを書いてるんですけど、
はい、
それの意識に近いかなと思っていて、
うん、
まあ、うちは個人経営だから家族経営だから家系図が大事だと思いましたけど、例えば集落営農とか農業法人だったらその遠隔みたいなものが大事、
うん、
で集落とかでも集落の100年史とか200年史とかって結構しっかり作ってますよね、
うん
うん、だからそうやってしっかり記録を残して伝えていくっていう作業自体はやっぱり共通してるなというのは今話をしててすごい感じましたね、
うん
うん、
よし、やっぱり能力がないっていうわけじゃなくて意識の話っていう話だよね、うん、
そうですね、うん、まあこれが本当それこそ斜めやからみんな素直に教えてるんかもしれんとは思いますけどね、
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。ってなったらですよ。ってなったら今日のその収録のタイトル、
うんうん、
独立したしたえ独立した独立したてなのに、
うん、
早くない？ 農家の事業承継はすでに始まっているのです
でに始まっているのであった
僕のところ切れてしまってて見えなくてってなったら、そう、そこの本題というかメインタイトルに寄せていくと、
うんうん、
集落の歴史をたどろうとするともう何十年どころか100年200年とかっていう単位で遡っていくと、その時100年200年前に誰かがここで何かをした、それが始まりですっていうのがきっと出てくるわけですけど、
うん、
尾崎さんにとっては神戸で尾崎七海氏が初めて新規でこうこうこうしてっていう、その歴史の1ページ目というか、
うん、
を今生きてるわけじゃないですか、
はい、
その記録を残しておくっていうのももはや大事なことですよね、きっと。
そうですね、うん、なんで、
うん、
なんやろ、私正直自分の授業をじゃあ誰かに継承しようって思って動いてはないんですけど、
うん、
まあ、自分、私は自分やからできることをしてるだけなんで、
うん、
全く同じ私が40年後に現れてくれたらすぐかもしれないですけど、そうじゃない限りは授業を継承しよう、承継しようとは今んとこ思ってないので、ただもし継ぎたいっていう人が現れた時のために結構記録というか、うん、例えば今つながってる取引先とどういう経緯で取引を始めたのかとか、
うん、
どういう時に助けてもらったとかは、
うん、
なんかその何やろ、後になるとこれって美化されていくじゃないですか。近所のおじいちゃんの話とか聞いてても、いや美化やんって思うんですけどあのそれめちゃくちゃ思うし、そうなった瞬間真面目にこう聞こうと思う気持ちがなくなっちゃうんで、私の場合は、
うん、
あのなんでだからなるべくその時の生の声を残しとくようにはしてますね。
うん、
どう思って私がこれを始めたかとか、
うんうんうん、そうそう、その辺が僕ら家系図とか見てもその辺の下りって全然分かんなくて、
うん、
なんでここで農業を始めたんだろうとかって正直実はよく分かんないんですよね、
うんうん
うん、だからそういうのを残しておくと、で今の時代ってその昔だったらその紙に書いた、墨で書いた、墨っていうかあの筆で書いた、
うん、
ものじゃないと残せなかったわけですけど、今はなんかこう映像としても残せたり、まさに音声としても残せたりするから、
うん、
そうやっていろんなものを残していくっていうのはあの簡単な時代になってきてると思うんですよね。
そうです
ね、そうですね、うん、なんかそれこそスマホにパパパって打てちゃうし、写真もつけれるし、
うん
うんうん、なんかまあめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、それでもだいぶ気軽にできるよなと思って、うん、あの頑張ってつけてますね。
これちょっと脱線するんですけど、
うん、
逆にこれデメリットとしてはその音声データとか動画データっていわゆるデジタル遺産っていうそういうものになってしまうので、
はい、
そのパソコンに残してあるとか SD カードに入っていてもそこにあるということを言っておかないと誰にも気づかれない可能性があるわけですよね、
うん
う
ん、
そうですね、
これって結構根深い問題だなとずっと思っていて、
うん、
逆にそういうところの対策が必要になってくるなとちょっと脱線しましたが思いましたね、
まあ、そうですね、うん、なんでうちは基本ワードとかで打ち込んだのを、まあ、プリントアウトしてファイリングされてますね、うんうん、一応両方残しとくかみたいなっていうのも、まあちょっと、うん、うちあの夫が税理士事務所で働いてて、
うん、
この辺最初から考えろよって言われてたことなんで、
おお、うん、いいね、
そうなんですよ、もうずっと言われてるから、あ、なんか分からんけどやらなあかんねやなって思ってやってて、で今回本読んで、うん、あ、ほんまやな、やらなあかんねやなみたいな、
うん、
でまあその辺の書類管理は夫がしてるんで一応プリントアウトしとくって言われて、
うんうん、
プリントアウトして、まあ、各取引先リストの冒頭についてたりしますね、
うん、
うん、
それは前回収録したあのカンカンを作ってる石川さ
ん
に、
うん、
その書類を保管するためのカンを作ってもらいたいですね、やっぱり。
ああ、そうやね、ここに
ここにあるぞっていうね、
そうそうそう、事業承継一式ここにありみたいな、
うん、
うん、
あとはなんか事業承継ブックの、
うん、
事業承継ブックなんかで言ったら割とダイジェストなところはあるんやけども、
うん、
もうなんというか抜け漏れがないみたいな、
うん、
テンプレート、
うん、
あ、こんなこれもちゃんとあの書き留めとかんとダメやなみたいなのを気づかせてくれるみたいな、
うん、
今日から始める農家の事業承継も手引き書というような立ち位置を狙ったは狙ったんやけども、なんかこれの1から10まで手順通りにやれば事業承継それでおしまいよっていう仕立てにはなってないっていうところなんで、
うん、
なんかこれの手順1から10まで やればもう大満足やろみたいな、そういうものってもっとこれから整備されてもいいかなとは思うね、
うん、
うんうん、
それは僕も思いますね、
うん、でも最初からそれ提示するとうーってなるんで、
なりますよねけどいざ本当にそれが必要な、まさに今僕実はその市役所とかに行って親父から名義変えてっていう話をしてる時に、やっぱりその組織によってこうたらい回しにされてしまったりとか、すごいもやっとしてて、なんか誰も答えを知らないみたいな感じがあって、そういうのをきれいにしてくれるだけでもスムーズに手続きだけでもいくんじゃないかなと思っていて、そういうのを作りたい、作ってほしいですよね。
そうですね、なんかその私感覚的に、まあ、その農業はもちろん農業なんですけど、うん、経営をしてる時点で普通に一つのやっぱり経営体なわけじゃないですか、
うん、
私が借りてる畑の一部をもともとしっかり畑されてたおばあちゃん、もう結構ご高齢なんですけど、うん、週1回でも来てなんかちょっと作れるようにって言って、うん、一部あの家庭菜園してもらってたりするんですよ。
おお、なるほど。
したらやっぱ来てくれた時に話するじゃないですか。
うん、うん、
の中でやっぱおばあちゃんはどう思っとんかなって思うし、まあ、息子さんも結局おばあちゃんだけじゃ世話できないんで来てくれるので、
うん、
まあ、じゃあ息子さんはどう思ってんのかな、
うん、
でたまにそこにじゃあその息子さんのさらに息子さんとか私と同い年くらいの人が力仕事とかしに来た時に、うん、あ、この人はどう思ってるんかなみたいなのを、うん、まあ結構コミュニケーション取りやすい状況ではあるなって思います。
これはまさに僕が本の中で書いた対話型事業承継ですね。
まさにね
結局そう、七海さんに質問されなかったら多分その人の頭の中だけで、まあ いつかそのうちとか、まあ、継いでくれたら嬉しいけどとか息子は継がんやろなとか、うん、頭の中だけで考えていることを、うん、ななみさんが質問することによっていやああだねこうだねって言葉にして発するわけですよね、
うん、
でそういうのを何回もしていったり、あるいは息子さんどう考えてますかねとか、なんていうんですかね、いろいろ質問をどんどんどんどんさらに繰り返していくことでその考えが深まったりそのコミュニケーションが深まったりしていって結局その人のにとってどうしたいのかっていうのがちょっとずつクリアになってくると思うんですよね、
うん
うん、だからそれをもう続けていくしかないですよねと僕は思ってるんですね、
うん
うん、
そうですね、なんか全然ストレスじゃないので、まあ、地主さんとの関係がめちゃくちゃ今の段階では良好なんで、
うん
うん、逆におばあちゃんが週1回来んかったら心配になってピンポンしに行くしみたいな、
うん
うん、
ある意味その地域の見守り見守られみたいなあの輪の中に入ってるというか、うん、でやっぱりあの家族にとって私が一人のキーパーソンであることは確かやなとは思いますね、
うんうん、いやなんか聞いてるだけで絶対そうですよね。
そうよね、
ということはなんかこう農家の人がその斜めの関係位置を利用して、
うん、
こう第三者農協普及員が支援者になってっていうのを僕らはずっと言ってきてますけど、
うん、
農家自身がそういう立ち位置として 立ち振る舞いしていくっていう、うん、そういう動きも必要になってきそうですね、うん、これは
いいね、
うんうん、正直なんか動きやすい、 いや普段やってることの延長みたいな、うん、私からするとですけど、私が今29歳なんですよ、うん、なんで、うん、なんやろ、多分年齢的にも本当になんかこう、これがね40とかになってくるとちょっとなかなか斜め、うん、突然入ってきたら警戒されたりするんかもしれないんですけど、で多分性別もあると思うんですよ、
うん、
あ、それはまああるでしょうね、
うん、あれやろね、
なんかこう地域でね一人、私みたいな、私みたいなって言ったらあれですけど、まあ一人じゃなくてもいいし、なんかでもこういう若手農家やからこそ多分できる話、
うん、
うん、もあるし、担える部分もあるし、いい感じにトゲトゲしない部分もあるやろうし、
うん、
うん、実際うちの畑がなんかおちゃんらのたまり場とまで言わないですけど、
うん、
まあ毎日誰かチラッと覗きに来るみたいなのは、まあまあ割とこう村の中でそれなりの役割を担ってるのかなとは思いますね、
うん、
意図せず、
これはそういう人をやっぱ増やしていく活動をしたいですね、この流れに乗せて。
そうだ
ね、そうですね、うん、なんでやっぱこの本、正直その、まあ私は事業自体の参考にと思って買いましたけど、
うん、
なんていうか、若手農家が地域の年配の農家さんたちを、
うん、
とうまくやっていくためにも結構役に立つんちゃうかなってすごい思います。
うん、
あ、なんかこれ北海道の香西さんとつながってほしいですね。
おお、なるほどね。
うん、なんか同じような立ち位置 で、
うんうん、
で女性でで41クラブでとか、うん、なんか共通点がとってもある気がしてて、
うん、
なんかそこがつながったら化学変化が起きそうな気がしました。
うん、
うん、
ぜひつなげていただければ。
いやー、じゃあ北海道集合で
夏の北海道なら
夏の
秘書しに行きます。
あー、けどいい、ね、雪のある北海道もいいと思いますけど、まあ僕と竹本さん雪国だからあれか。
じゃあ雪降らないので、
いや、
うん、うん、じゃあ最後なんか奈々美ちゃん宣伝事があれば。
宣伝事、あ、そうですね、ちょっとポッドキャストはお休みしているので、新しく4月にコミュニティを作りまして、
うん、
今ぼちぼちと、
うん、
あの助走期間みたいな感じです。兵庫県の若手農家4人と作る食と農のコミュニティ、かっこ仮っていう、ちょっとまだ今名前が決まってないんですけど、まああの、うん、新規収納考えたりとか、何か脳とか食に触れたいなっていう人たちが、こう、ライトな感じで実際の現場を見れたりとか、まあそれこそ食に関わる楽しいイベントができたりとか、食と脳に関わる人をつなぐみたいなことができるコミュニティにしたいなと思ってますので、うん、ツイッターアカウントあるので、よかったら覗いてみてください。
はい、ぜひぜひ、食と脳のコミュニティのアカウント貼っときますので、皆さんぜひフォローしていただければと思います。ではでは、収録はこれで終わりにしようと思います。
はい、
ななみちゃんと伊藤くん、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
青い T シャツ24時、
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。Twitter ハッシュタグ、青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米
食べてちょうだい。